2015年8月の第一手術を迎えました。今朝は私ども小金井緑町教会にとりまして大変深い悲しみと衝撃を覚えつつ迎えた朝であります。すぐる衆突然に天に召された平田長老のことを覚え、多くの方々が衝撃を受け、また深い悲しみを負われたことを思います。そして誰よりもその家族が傷んでいることを思います。今私たちはそのことを深く心に留めながら、しかしそれでもいつものように御言葉にしっかりと聞きたいと思います。それが平田長老ご自身の願いでもあったと思うからです。さて、ルカによる福音書にしかないこのマルタとマリアの記事は大変印象的で心に残ります。ただ気をつけなくてはいけないのは、このマルタとマリアの記事をいわゆるステレオタイプに見て、紋切り型と言ったりいたしますが、非常に単純化してこう見ていくものですが、結果的に教会にはマリアさんも必要だけれどもマルタさんも必要なのよねというような話になってしまいかねません。今日のこのマルタとマリアの御言葉は教会や社会の中での役割分担を教えているのでは断じてありません。そうではなく、今日の前のところにあります良きサマリア人の例えの御言葉に続いて、愛というもののいわばありよう、その筋道を教えているのです。結婚式の時によく読まれるコリント書第一コリント13章というところにある愛の賛歌と言われる言葉があります。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。一般の結婚式場でも行われるキリスト教結婚式できっとここはよく読まれていると思います。思い出される方も多いでしょう。これをコリントという当時のギリシャの町の信徒に送った使徒パウロという人は、愛というものが実際の生活のさまざまな場面で実に多様にいろいろな姿となって現れるのだということをも教えています。愛の様相は多様である。末端に現れてくる姿は時にはこれが愛なのだろうかと いぶかられることさえあるだろう。それが愛であると、誰がどう判断するのか。答えは、愛の発信源である主イエスそのお方であります。我らの大牧者なる主イエス・キリストです。愛には道筋があります。しかしそれは決して複雑ではありません。始まりが肝心なのです。そこを失ってしまったり、そもそも分かっていないと、愛している、愛なんだと言いながら、実際には押し付けが生じてきます。もちろん、押し付けという目に見える形になる前に、心の中には苛立ちと自分が思うように相手が動いていかないことに対する怒りや非難が渦巻いています。どこかでしびれを切らすように、ついに押し付けが発動されます。残念ですが、主イエス・キリストを深く愛していたマルタという婦人もそうでした。マルタは主イエス一行を家に迎え入れました。すでに12人の弟子たちがいましたが、今日のルカの10章の初めにはなんと72人もの人たちが伝道に使わされています。いわば12弟子のさらなる弟子たちとも言ってよいでしょう。ですから、マルタが自分の家に主イエス一行をお迎えするとしても、一体何人迎えることになったのだろうかと思ってしまうのです。全員への振る舞いはとても無理としても、最低限主イエスと12人のお弟子さんたち、その方々に食事を振る舞う、接待をしようとしたわけです。大変なことであったでしょう。きっと、ご近所の助けも借りて、一生懸命、それこそ、おもてなしをしようとしたわけです。それは以前に何があったかはわかりませんが、マルタはマルタなりに、主イエスへの深い思い、愛があったからであります。しかしその大忙しの中で、マリアという妹が主イエスの足元に座ってその話に聞き入っているその姿を見たとき、実はマルタの中に秘められてあった愛の道筋のズレが露見してくる、あらわになってきました。つまり主イエス一行のもてなしのために、すなわち食事の準備のために働くということを聞き入っているマリアに押し付けようとしたわけです。しかもそれをマリア本人にちょっと手伝ってというのではなく、主イエスのいわば権威を用いて使って自分の思うようにしようとしているわけです。押し付けそのものが第一の誤りであると、誤ちであるとするならば、 主イエスの権威を利用しようとする第二の過ちをも重ねている。過ちの上塗りをしてしまっているのです。マルタはいつどこでどのようにかは分かりませんが、すでに主イエスからの大きな恵みと愛を受けていて、きっと心から喜びありがたいと思い、深く主を愛する思いを抱いていたでしょう。愛するということは相手を大切にするということになります。主イエスを大切にしようとすること、それがマルタにとっては自分の家にお招きをして精一杯のもてなしをすることでありました。それはとても素晴らしい愛の技であったと言えるでしょう。しかし、その道筋を誤ってしまっていた。その結果、麗しい愛の技であったはずのものが、とても残念な、そしてとても悪しき姿に変貌してしまうのです。つまり、自分の愛、その愛は時には自分の正義になり、自分の正しさになるんですが、それを人に押し付けてしまう。しかもあらゆる権威、最後には神やキリストの権威や名を利用してまで自分の愛だと思っていることを人に強制することをしてしまうのです。押し付けというものは、実はただあれをしろこれをしなさいと言って押し付けるだけではなくて、実はその人のものを取り上げていく、奪い取る、剥奪することにもつながる。その人の自由な選びを奪っていく。例えば着るもの一つにしてもそうなんです。人にはいろいろな好みがあってセンスがあるわけです。大恋愛をして付き合って夫婦になって一緒になったとしても、夫婦であったって、例えば着るものの好き、センスは違うわけです。でも、そこに、いや、これがいいから、愛しているからぜひこれを着てくれと。自分のセンスによる着るものをそこに、ある意味では押し付けとは思わずに、提供したつもりになって押し付けてしまう。それは連れ合いの自由な、好きなものを着る自由を奪うことになる。今日のここではマリアは聞くという彼女の選びをマルタは押し付けることによって奪い取っていく。自由を奪うことになる。これは愛だ。良かれと思ってしているはずのもの、それは自分にとって正しいことであり、もっと硬い表現を取れば正義になります。そしてその正義の名のもとに強制がなされていく。これはよく考えていけば、個人的なレベルだけの事柄ではなくて、様々なグループ、共同体にも起こり、国家レベルにまで至っていく。そこに現れてくる実態は、実に醜悪なものとなる。醜いものとなる。主イエス・キリストは、そのような落とし穴に落ち込んでしまったようなマルタを責めるのではなくて、手を差し伸べるのです。マルタの主イエスに対する思い、彼女なりの深い愛がきちんと愛として結実するように、 マルタを主イエスもさらに愛して、道筋の一番最初に立ち返らせようとしておられる。愛するということがどのような姿や形になっていこうとも、すべての始まりは聞くことであります。マリアはその最初にまず立とうとしていたと言えます。タイミング的には周りのものにしたら、バッドタイミングにしか見えなかったわけです。マリアには何よりもそれが必要であったのです。周りから見れば、マリアのその求めやその姿は、わがままであり、非協力的であり、非社会的な行動と言われてしまうでしょう。しかし、その始まりというものをしっかりと持たないと、ただ自分が良かれと思ってやってゆき、自分が結果的に全ての判断の中心にいることになるわけです。ですから、その自分の思うようにならなくなった途端に、たちまち苛立ちと怒りが、そして実はその背後には焦りや不安が湧き起こってくるわけです。そして、人を裁くことをし始めていく。主はその悪しき連鎖の中に落ち込んでしまった愛するマルタを、愛の道筋の一番最初に立ち返らせようとしておられる。主を愛するというときに必要なことはただ一つ。それは聞くということ。そこから実に多様な愛の技が広がっていきます。聞くということを何よりもまずひたすらに真実に追い求めていくところに、そこから自分のすることが見えてくる。いや、まずは自分自身が見えてくるでしょう。そして自分の持ち場で、自分に与えられたタラント、賜物を生かして、できることを精一杯する。それは、決して人に押し付けないし、またそれについて人からいろいろと言われても動じない。動じないというのは、聞く耳を持たないということではもちろんありません。人からの注意や批判には耳を傾け、改善すべき点を自覚できたならばすぐに直しますが、なんです。自分を命がけで許し救ってくださった主イエスに対する愛そのものが揺れ動くのでは決してありません。私たちは、使徒パウロが実に土の器である、こう、脆い、欠けやすい、この、土の器。と例えておりますように、まことに欠けやすく、事実欠けを負っているものであります。ですから、自分なりに良かれと思ってしていることでも、周りから見ればもう少しここはこうしたらということがやはりついて回るのです。それには柔軟に心を開いて耳を傾け、直すところは直すのです。また同時に、周りからの声や批判もただ全部鵜呑みにして聞けばいいというものではないわけです。どう考えても、自分にはこうするしかないという場合だってあるでしょう。その時には、その批判も甘んじて受けてですね、やり通すしかない場合だってあるんです。だから、どう対処するかというのはケースバイケースになる。しかし根本的には、人から言われても動じないというのは、主イエスに対して自分なりに精一杯の愛をお返しするのだということにおいて動じないということであります。最後に、聞くという時に何がそこで起こるかです。 私たちは教会という十字架のもとに集まって、礼拝において一緒に聞こうとします。私たちはみんな一人一人抱えている課題や重荷は違います。そしてここに至るまでの一人一人の人生の歩み、歴史、それまでに経験してきたこともみんな違います。しかしながら、等しく大牧者なる主イエスに招かれてここに集まり聞こうとしている。そこには、一人一人の過去と現在とそして未来への展望を主イエスは髪の毛の数までわかると例えられているごとくに、神の御子としての全能性において私たちを分かってくださっている。辛く悲しい、否、忌まわしく封印したい過去も、ついここ一週間の出来事も、今抱えている悩みや重荷も何もかも、すべて分かってくださっている。十字架の苦しみは私たちの人生の途上にある苦しみにまるで一本一本細い糸がつなげられているようであります。今目には見えませんけれども、この私の後ろにある十字架から皆さん一人一人に細い糸が全員にこう一本ずつつながっているように見えるのです。そしてそこに私たちが個別に味わってきている苦悩や苦難、これは誰もわからないよなって言いたくなるようなその苦難を、その糸が十字架につなげられていく中に、主イエスこそがわかる、知っていてくださっている。なぜなら、実はそこに必ず人間の罪があるからです。そして十字架の前に立たせられて仰ぐときに、私たちは聞くものとせられる。そこで何が聞こえてくるのか。実はまず聞いてもらうことが起こっている。その一本一本つなげられた糸を通し、今で言ったら光ファイバー回線かもしれませんし、いやいや、もう Bluetooth の世界でありますが、それでもですね、聞いてもらうことが起こる。ああ、お前は悲しいんだね。お前は苦しいんだよな。圧倒的な権威を持った高みにいらっしゃるはずの主イエスであられますが、我らを友と呼んで、友として語ってくださる。辛いね。悔しいよね。頭にくるよね。クリスチャンになっていくと、自分では、イエス様にこんな祈りをしてはいけないかな、こんなこと言っちゃいけないかな、はばかられる。そんな思いが実はあると思いますが、主の方がとっくに分かっていてくださっていて、そうだよねって聞いてくれる。それは何も嫌なネガティブな思いだけではありません。喜びや嬉しいこともそうです。 よかったよねって、嬉しいよね。主が十字架に苦しまれたのは、私たちのある意味では愚かしい、自業自得だと言われてもしょうがないような罪にまみれた苦しみや悩みに、糸がつなげられるようなものであります。もちろん喜びもわかる。こうやって十字架の前に立たせられて聞こうとするときに、実は聞いてもらうことが起こっている。信仰が深められていけばいくほどに、実はそのことに気づかされていくのです。そしてそこに、まさに、そんなお前を私は完全に罪許し、お前を尊い宝とし、友とし、神の子とし、とことん愛し抜いて、とこしえの御国まで一緒にいよう、というその言葉を聞くでしょう。この言葉を聞くときに、上から与えられる特別な自尊感情と呼ばれるものが起こされてくるでしょう。セルフエスティームと呼ばれる、自分の字に尊敬する尊に感情、自尊感情、セルフエスティーム。自尊感情というものは、自分は価値ある尊い存在だと思う心です。その自尊感情は自分で作り上げることができないものなのです。基本的には幼い時に親が無条件に大切な子として言葉かけをし、抱きあやしていくような中に、そしてやがては周りの人たちによって、偉いね、よく頑張ってるよね、そうやって認めてもらって、自分という存在が尊い存在であることを感じ取っていく、知っていく。時々誤解されるんですが、自尊感情はうぬぼれでは決してありません。自分の尊さを自覚する。しかし、実はこれはキリスト教とか信仰とは実は関係ないんです。一般の社会の、特に教育の世界に関わる部分で、子供たちの自尊感情というのはどんどんどんどん下がっているそうです。また時代的にも、1980年から今の2015年までの統計を実は取っているデータがあるんですが、10代から20代の若者たちが著しく自尊感情は下がっている。で、20代から30代ぐらいの人というのは、実はこうこんもりしたちっちゃな山になってあんまり動いてないんですが、年長者の方々も実はその自尊感情がまるで若者と並行するように下がってきているデータがあるんです。驚きました。自分はダメな人間だと思う、だんだんそう思ってしまう。日本の謙遜を美徳とする文化の中で、自分を尊い存在だと表明するのは、まるで何か尊大なイメージを、それこそ抱かれるのものですから、なかなかそういうものを表現するのは難しい。欧米社会だと、特にアメリカの社会ですと、よく親がですね、あなたは私たちの誇りよ、君は僕の誇りだ、というセリフが聞こえてくるではありませんか。 そうやって育てられていく中で、ある意味では自尊感情って結構高くなる。でも自分をこう誇ることを良しとしない、私たちの日本の文化の中では、親もあなたは私の誇りよという、やはり文化が違うと思うんですが、言うことはめったにない。まあ、そういう中で、その自尊感情がどんどんどんどん低くなっていく中で、今の世の中を生きていく力が本当になかなかつかなくなっている。さてどうしようと言って、教育学の先生方が一生懸命頭を悩まして考えている。私たちは周りの人たち、親や隣人から肯定される、よく頑張ってるね、偉いね、立派だよね、そう肯定される言葉ももちろん大切です。しかしその限界を知っています。残念だけどその欠けや弱さを知っています。そこの中で傷ついて疑ってみたり、聞こうとしなかったりしてしまうのです。でもそんな私たちですけども、私たちには十字架の言葉として、十字架に裏打ちされた言葉として、上から語りかけられてくる、垂直的に上から語りかけられてくる言葉がある。お前がお前自身をどんなに裁こうが、否定しようが、あるいは周りの人たちがお前をどんなに裁こうと否定しようと、私はお前を完全に罪許し、尊い宝とし、友とし、神の子とし、とことん愛し抜いて常しえの御国まで一緒にいよう。これを聞くならば、そこから成し得る愛の技はおのずと示されてくるでしょう。そしてそれは決して人に押し付けるものではなくて、逆に自分とは違う形での主への愛や姿を、あ、こういう形もあるんだと尊ぶことが起こってくる。さあ恐れるな、立ち上がりなさいという言葉をも私たちは聞くでしょう。私が備えたあなたの持ち場に行きなさい。そこであなたにしかできない、あなただからこそできる愛の技がある。だからよしと言って立ち上がろうではありません。